こんばんは。
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 私またケンタロウさんに呆れられるかもしれないんですけども。
ああ、何が？
新しいゲームサービスに入っちゃったんですよ。
ゲームサービス？
はい。
サービス？
はい。
Xbox ゲームパス。
あ、なんか、何かで見ましたね。
はい。これ、もともと海外でやってたんですけど、一応サブスクリプション型のゲームサービスになるんですけども、
うん。
まあ、月額払えば、うん、指定されたゲームソフトを、まあ、数百本の中から好きなだけできるというサービスなんですけども、
うん。
これがやっと日本に上陸しまして、
はい。
4月14日からだったかな、開始されたんですけども、
うん。
まあ、その日に入会しましたよ。
うん。
ええ。ただまあ、これ、いろいろありまして、料金の発生自体は私、来年からなんですけども、ゴールド会員という PS プラス会員みたいな会員に入ってたから、ちょっと加算すれば、払った分だけ上乗せされてみたいな形で、結構サービスが効くもんでですね、
はあはあ、
まあ、安く入れたんですけども、
うん。
まあ、やっとんかと言われたら、やってはないんですけども、まあ、いろいろラインナップ見ながら、ウキウキしてるとこなんですよ。
はい。
ただ、ほんま、このサービスがどんどんどんどん、このゲーム業が変わってきておりまして、
うん、
本当に物を買うというより、ソフトを買うというよりですね、
うん、
もう最近もこっちの方がもう普通になってきましてですね、
うん。
うん、まあ、やるかなんか別ですよ。もう形式がもうこう変わっていくんじゃないかというすら思ってますね。
うんうんうんうん、
もちろん今、健太さんも PS 触っておったらそう思うと思うんですけども、うん、もうゲームもどんどんその、まあ、無料いうわけじゃないんですけども、これどうぞこれどうぞというのもあるじゃないですか。
はい。
で、あとはその、まあ、割引もそうですし、
うん。
本当最近ゲームショップで僕買ってないんですよね、本当。
あなた言ってた、あれじゃないですか、その、手元に持っておきたいって言ってるじゃないですか。
それがもう考え方がちょっと変わってきてますね。ここまで充実しておればですね。
いや、実に、いや、そう、私も突っ込むんですけど、
ええ、
実にダウンロードで購入するということは多くなったなぁと思いますね。
ですよね。
うん、例えば、今、モンハンやってるじゃないですか。もちろん、PS プラスのサービスを受けた上でということもあるんですけど、いちいちディスクの入れ替えしたくないなとか思っちゃうんですよ、もう。
そうなんです。それももう、そっちに慣れてきましたね、体が。
うん。もう、画面にアイコン並んでるだけで満足になってるでしょ。
そうですね。ただ、これほんま勘違いしそうなんですけども、
うん、
実際買ってるわけじゃないんですね。
まあ、この佐々木用のサービスに関してはね。は
い、変な話、まあ、いつサービスが終わるかもわからんですし、
うん、
で、今のラインナップがずっと続くわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
要はこのタイトルはあと何ヶ月後に終わりますよとかですね。
うんうん、
その代わり、まあ、新しいタイトルが入ってきたりするんで、
うん、
急激に変わることはないんですけども、
うん、
ただまあ、買っとるわけじゃないんですね。
うん
うんうん
うん、終わった時に僕の心がどうなるかというところはあるんですけども
、まあ、特にね、いや、Xbox っていうのは、実にその実店舗流通が、うん、こういったようなのがとても少ないじゃないですか。
そうなんですよ。実際ソフトなんかほぼ売ってないですからね。
そうでしょ。僕ゲームショップでのそのコーナーっていうのはまだ360の時あったんですよ。ですけど、もう、なんか、Xbox One は、もう通信販売って言葉も古いですけど、ネット販売から、ほぼダウンロード。
そうだってもう、ダウンロード版って、すみません。本体にディスクレスタイプがあります
ね。ディスクレスタイプってあるんですよね。
それぐらいになってますか。
入れるトレイがついてないんですか。
もうそうそうそうそう。
ハードディスクのみね、ダウンロードのタイトルのみができるようなやつなんですよ。
はあ、その何ですか。
うん、そういうふうなラインナップでも揃えてきてるわけで。
うん。
じゃあまあ、それは、やっぱり、コアゲームユーザーの Xbox ユーザーっていうところを狙ってこそだと思うし、また、こう言ってはなんだけど、大衆向けである Nintendo Switch とか、 PS ではまだそのソフトとしての販売っていうのはあるものの、やっぱりその中でもダウンロード1000倍って出てきてますもんね。
うん。うん。ところで、Xbox ゲームパスだったら、
うん、
あのマイクロソフト製のゲームだったら、うん、まあタイトルにもよるんですけども、
うん、
発売日から出てきたりするんですよ。
うん？発売日から？
発売日から出てきたり。遅れたりするってことですか？
そうですそうです。
はあ、はあはは
あ、結構古めのタイトルが出てるというイメージがあると思うんですけども。
うんうん、
バリバリの新作が入ってるんですよね。
ほうほう。
その辺がちょっともう熱の入れようが違いますし。
本来なら、1本いくらで買ってっていうものは、はい、あの月額課金の方で、プレイできると。
入っとるんで、で、もう発売日からどうぞっていうスタンスなんですよ。
はあ、はあはあ、
で、今、その、テイリアですよね。ちょっとちょっと前に話題になったサブスクリプションタイプのゲームサービスなんですけども、
うんうん、
まだ日本で発売、スタートはしてないんですけども、
うん、
まあこれもまた出たりしますし、もうちょっとした GeForce なんたらっていうのもあるんですよ。
GeForce Now でしょ。
そうです、
うん。
だからもうどんどんどんどんちょっとそっち方面にこうシフトチェンジしてますんで、
うんうん、
もう気にかけては見ておるんですけどね。
今後、まあいろんなところ、まあその結局スマートフォンってやっぱり例えばアップルも始めましたよね、そんなのね。
はい、はい。
まあ全然やりたいと思うラインナップではないのでやりませんけど。
そうなの。まあうまくいっとるとこ行ってないとこあるんですけどね。
うん、いずれにしてもこのゲーム業界っていうのが大きく変わってくるとか、まあね間もなく発表されるであろう、本来開催されるはずだった。E3 のサービス情報とかっていうのも、いろんなのが発表されるんじゃないかななんて思ってますね。
ソフトのラインナップとともにサービスのラインナップもちょっと気になってくる時代になってくると思いますんで。
そうですね。なるほど、うん、最後に聞きますけど、ピーチさん、様々な動画系でも、ゴニョゴニョ系のも含めてなんですけど、
はい、
サブスクリプションにかけるお金ってかなりかけてませんか？
もうサブスクリプション破綻ですよ。
そう、
いや言うてもまあそんなにはまだ大丈夫ですよ。
で言うてもですよ、そのやれるやれないっていうことを俺は考えちゃうんですよ。
そうでしょうね。
うん、
ただはもう僕病気なんですよ。入っとるその安心感みたいなのがあるんですよ。
何の安心感やら分かんないですけどね。
ただその以前を考えますとアホみたいに買ってたんで、それを踏まえると、うん、それよりはちょっと抑えてるかなと思うんですよ。
はあ、そういうもんかな。
そうなんですね。
うん、でも別に買う量だって減ってないというかわけではないでしょ。別に
だいぶ減りました本当にこれ
は。そうっすか。
いや、目に見えないだけであるんじゃないですか。
そうですかね。
うん、
その辺はちょっと気をつけて、見ていかないといけないところでもあるんですけども。まあ、今後、そのですね、ゲームとともにサービス内容もちょっとチェックしていこうかなと思っておりますんで。
はいはいはい。
それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。第282回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスとピッチカートミルクと川端が、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオをキーセッションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、お二方、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今週のドアラジは予告もありましたけども、大変お待たせしました。募集コーナー、青といえばスライム、青スラの 新年からためにためたものの発表でございますよ。
お待たせしました。
過去最長、募集期間でしたね。
そうですね。
最初に、謝罪しておきます。もう一度、誠にも申し訳ございませんでした。あまりにも今回の、青といえばスライムのテーマ、あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品はということで、年初からですね、1月から募集してたんですけど、あまりにもこう、2月の終わった時点での募集の度合いが少ないというか、エンジンがかからないというかですね、はいはい、まあ、あれですよ、その、広げすぎて、
はい、
絞れなかったと、
うん。
そういうこともあって、ちょっと非常にこう2月までの集まりが悪かったということで、まあ、1月2月は、総ジャンルっていう形にはなったんですけど、その後、3月は、ドラゴンクエストの漫画。先月4月に関しては、ドラゴンクエストナンバリング以外のゲームタイトル。この2部門だけはちょっと別個で、募集させていただきました。で、まあ、そこ中心になりますが、その他にも今日ね、いただいてるやつもありますので、
はいはいはい、
それも含めてちょっとたっぷりとお届けしたいと思いますよ。
はい。
はい。というわけで、本編ちょっと長引きそうなので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはい。
はい。
はい。ですね。じゃあ、もう早速、お便りもいきますけども。
はい。
一応ね、カテゴリー別いきますわ。
はいはいはい。
で、まず最初に関しては、ドラゴンクエスト漫画作品。
うん。
はい。
こちらの方を、いきましょう。
あっていきましょうか。はい。
はい。まず、じゃあ、多数いただいているところから、複数いただいている方から行きましょう。じゃあ、最初の4通を、はい、ピチカートミルクさんお願いします。
はい。じゃあ、読ませさせてもらいます。ベギダ・ゴンタさんが出てきました。
はい。
いつも楽しく聞かせていただいております。ゴンタです。すみません。1月、2月のテーマは、候補が、多すぎて選べきれませんでした。今回もすごく悩みましたが、ドラゴンクエスト4コマ漫画でお願いします。初めて読んだ、ドラクエ漫画ということもありますが、主人公はもちろん仲間もあまり喋らない昔のドラクエで、どんな旅をしているのか、どんなキャラなのかと想像を膨らますのに、小説や攻略本とともに役に立ってくれました。嫌な病気が流行っておりますので、いつも以上にお体にお気をつけて配信を楽しみにしています。
はい、続いて、
はい、
おきつさんから、
続きまして、沖津さんからいただきました。
はい。
私のドラクエ派生作品はドラゴンクエスト4コマ漫画劇場。私がこの漫画を読んだきっかけでドラクエがさらに楽しくなった作品です。クリフトとアリーナの関係性が後に公式に認められたことも伝説である。また大根を持って出た名言ふんどしも有名。自分が個人的に好きなのは魔物たちの仮装大会、特に4では魔物たちの一発芸を披露するのがつんばらないと、パルプンテの魔人が現れて破壊するのがオチでした。魔物たちの一発芸が面白おかしくて、魔物たちの愛嬌さが伝わりました。
はい、続いて、
はい、続きまして、はい、続きましてゼロネスさんがいただきました。ドラゴンクエスト4コマ劇場を上げさせていただきます。今見ても柴田亜美の偽勇者シリーズといい、栗本、和弘の仮装大会、牧野博之のピサロとモモンジャと忘れない作品の宝庫です。投稿作品を集めた番外編も収めて、収集してましたね。ちょうどキャラクター重視になり始めた4の頃から始まりましたし、劇場でついたイメージが本編に逆輸入されたり、ドラクエの世界を拡大してくれた立役者だと思います。
はい、もう一つ。
はい。
まめたさんからね。
マメタさんからいただきました。こんにちは、マメタです。僕といえば当然蒼天のソーラを押したいところですが、それは当たり前すぎるので別なものでいきます。今から30年ほど前、出版物にも、事業を拡大し始めたエニックスから出た傑作、ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場を当時大笑いしながら読んでました。当時新進だった漫画家さんが多かったのですが、代表的な名前を挙げると柴田亜美先生、江藤博之先生、山美幸先生、西川、秀幸先生、雪宮千乃先生など、その後も長く活躍されている方も多い贅沢なラインナップでした。この成功があったらか、あったからこそ、エニックスは漫画に力を入れるにもなり、すぐ後のガンガンの創刊にもつながったと思います。
うん、
もう今では読める機会の少ないものですが、とてもいい思い、とても思い出に残る作品です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、あの、4コマ漫画。ファンいっぱいいますね。
そうですね。
うん。これはね、やっぱ、俺もあれですよ。もともとのドラクエ4のあたり、
はいはいはい、
っていうのはやっぱ思い出ありますよね。うん、あの頃、うん、そのドラクエ関連書籍が、その、集英社じゃなくて、エニックスの出版から出始めたっていう部分があって、なんか、公式から出たっていうところってすごく大事だったじゃないですか。
あ、はいはい、
もちろんそれはね、あの攻略本の公式ガイドブックもそうですけど、
うん、
この後あのお話にも出てくる方もあの本もありますけどもね、あのすごくこうなんか公式から出たものとしてこの4コマ漫画って異色でもあったし、うん、そのなんだろう、吉田戦車があの漫画道によっていろんなあのゲームキャラクターにキャラクター付けしたみたいな話とかさそういうのもあったりして、
うん
うん、あのそれとなんか似たか寄ったかで、ね、すごくやっぱ当時は読んでた覚えがありますね。
僕も買ってはなかったんですよ。誰かが持ってきてあったみたいな形で、
うんうん、
で把握もできてないんですけど、いろんな種類ありましたよね。
ありました、ありました、
うん、ありましたね、うん、
だから全部はちょっと僕も把握しきれないんですけども、まあ、ちょこちょこ見てましたね。
うん、うん、ですね。いや、で、これほら、ドラクエ10の方も、
はい、
バージョンを1あたりからは、もう、4コマ漫画のドラクエ10版のやつが出てましてね。うん、
ありましたね。
うん。
いや、これもあと、後に知ったんですけど、キャラ付けも、
うん。
当時4とかそのセリフもそんな声もセリフもないですし分からなかったんですけども、
うん、
こっちの漫画の方で生かされてなんか浸透されたものとかもあるみたいなんですよね、
うんうんうん、
結構有名なとこも多いみたいですね。
まさにこれこそあのマメタさんのお便りにありましたけど、柴田亜美先生とかね、うん、まさにそうでしたよね。これは、うん、
このクリフトがアリーナを好きなこともこっちから来たらしいですね。
ああ、だから二次創作ね、よく使われる設定っすよね、これね。
それがまあ、後に公式になってみたい、公式になっとるような感じですよね。
うん、
だからまあ、影響はすごいんでしょうね。
なるほどね。
うん、
うん、はい。4コマ漫画劇場。これ、はい、ちなみに最多4通ですよね。
あ、
はい、はい、はい。うんですね。はい。はい、まずは、4方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして。
はい、では私、読ませていただきます。
はい。
はい。猫やんさんからいただきました。お久しぶりです、猫やんです。ドラッグへ派生作品といえば、やはり大の大冒険が真っ先に思い出します。ロトの紋章やその他シリーズ作品の漫画もありましたが、登場キャラがどれも魅力的で、小さい頃は友人とごっこ遊びでアバンストラッシュでバッサバッサと切り伏せた記憶が鮮明に思い出されます。あとは初代ドラクエモンスターズ、セリーのワンダーランド、ゲームも面白くガンガンでも漫画化されていたと記憶していますが、どうだったかな？あまり内容を触れたお便りではないのですが、上記に作品を押したくてお便りしました。いただきました。ありがとうございます。続きまして、奮闘さんからいただきました。青すら、私の選ぶドラクエ漫画作品は、 大の大冒険です。20年以上経った作品ですが、今では当たり前の呪文の威力が使用する人によって異なることだったり、技攻撃だったり、最新11にまで特技が持ち込まれている作品もなかなかないと思います。いろいろ考えてたことあったのにまとまらなくなったので短いですが、こんなとこで個人的に気になっていた、もしもミナデインを4人以上の人と同時に使うことになったらを再現してくれた作品も捨てがたかったのですが、そちらは全部読んでないので対象から外しましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい。続いてが大の大冒険。
はい。
こちらは、あれですね、ゲスト陣からの、推しが強かった作品でありましたね。うん。
うん、でもゲストからは一人でしたね。
一人でした？
はい、一人でした。
そうか、そうか、そうか。うん。
うん。
うん。
僕ですね、恥ずかしながら大の大冒険は読んでないんですよ。
あんだけジャンプ大好き人間なのに？
おっとですね、タイミングがなんかちょっと、読んでないんです。ただまあ、いろいろは聞いておりますんで、
うんうんうん、
大体は把握はしておるんですけども、
うん
うん、お二人はもちろん。
私は、ジャンプ連載当時の部分までは読んでたところと、この間、それを思い出しながら、なんか30巻無料だっけか。
はいはいはい。
そこまで行ってなかったっけかな。の時があったんですよ、1週間ぐらいで。もう2年か3年ぐらい前だったんですけど、
うん、
その時になんか全然覚えてなかったんだけど、やっぱ面白かったなっていうところがありましたが、その続きを読みたいなというところはあります。
あ、そうですね、
うん、
私も単行本持ってないので、昔読んだ記憶はあるんですけど、細かいところとか忘れてますね。
うん、
うん、とりあえず男子はやっぱりアバンストラッシュですか？傘振り回して。
逆手持ちがね、やっぱね。うん。
ああ。
で、これちょっと漫画と離れるんですけども、スマホであるですね、ドラゴンクエスト、星のドラゴンクエスト。
うん。
アプリの。
大の大冒険でコラボして、
はい、
その辺の装備とかが出て、さっきのアバンストラッシュですか。ああいう技とかも一応、まあ、映像化といいますか、ゲーム化の画面はあるんですよ。
はいはい、はい、
それで見たりはしましたね。
うん、
うん、
まあそういう意味でもね、あれですよ、この秋からって言ってましたっけ、再、
はい、
ま、アニメ化ということで、
はいはいはい、
これまた繰り返しに出すけど、前回のそのにアニメの大の大冒険、
はい、
すごい尻切れで終わってるんですってね。
らしいですね。なんか1年ぐらいで終わっちゃったんですね。
うん、今みたいなそのアニメの、その作り方ではないというか、
うん、
もう何、もう割とドライにテレビ局がもうこの時間帯アニメやめねえとか言ったらスパッと切ってしまうような時期帯だったんで、逆に言うとシーズン1とかシーズン2みたいな考え方がなくて、
うん、
人気さえあれば何話でもやるみたいな感じがアニメだったわけなんで、うん、そういう意味では、まあ、ちょっと、当時のアニメとしては若干不遇だったのかもしれないですね。
うん、
うん、そういう意味では、今回は、その、霧のいいとこまで、まずは、シーズン、うん、1としてやって、で、もちろん評判が良ければ、うん、そのまとの続きがっていうことなんで、まず完結までぜひちょっとやっていただきたい、原作のありきの作品だからこそ、やってもらいたいなと思いますし。
そうですね。
うん。
そうですね。
うん。ですね。
楽しみだね。
はい。うん。あれですよ。任天堂スイッチにも、移植発表されました。
うん。
ジャンプヒーローズでしたっけ？ジャンプ版、
はい。
スマブラみたいなやつ。
スマブラ。はい。
あれも台が出てるらしいですね。
お
ー。ってことは、アバンストラッシュとかも使うんでしょ？うん。なので、そちらに、まさに蒼天のソーラーの方で、もう、使われてますが、
うん、
魔法を打ち出す銃ってのが出てくるじゃないですか。
ああ、ありましたね。それも見ました。
何度も言いますけども、もうワンチャンないですかね、ドラクエ10への導入がね。
いや、まずは新しい武器を作るのが難しいって言ってたので、うん、無理なんじゃないですかね。
そう言いながらも釜は入ったでしょ？
釜。
うん。
うん。
釜は入って、追加の職務を1個発表されたぐらいですから、
うん、
できないとは言わないかもしれないし、いろんな、うん、時代とともに考え方も変わるかもしれません。
ちなみに、はい、星ドラの方だったら、銃は弓枠ですね。うん
うん、はぁ。
弓枠で一応存在します。
お
ぉ。弓な。
ええ。
ああ、ワンチャンそれはないとも限らないですね。
そうよ、飛ばす部分としてですね。うまいことちょこちょこっと変えれば。
で、今ほら、職業ごとに、特技が変わる。っていうのも実装されたじゃないですか。その、はい、スーパースターが使う釜と、デスマスターが使う釜が違ったりとか、
うん、
槍が武闘家だけ違ったりとかするじゃないですか。
そうですね。
はい。
ああ、それは面白いかもしれないね。
そうですね。ワンチャンちょっと希望が。
うん。
うん。
弾道が曲がって飛んでったみたいな感じでもいいしね。
そうです。
完全に矢の形してますけどね。
うん、まあ、ちょっと書いたらいけるような気もしますね。
ああ、それこそ課金装備でもいいのにな。はい。いいことで。はい。夢のある。その、ドラゴンクエストの作品として、ゲーム作品にもキックバックしてる、
うん、
大事な大事な漫画作品でございますよね。
そうですね。
はい。ね、大の大冒険にご投稿していただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ続いて私からかな。
はい。
はい、うさみんさんから頂戴しました。
はい。
はい。好きなドラゴンクエスト派生漫画はということなので、現在 V ジャンプにて絶賛連載中、蒼天のソーラです。なんといっても魅力的なのはアストルティアに実在するプレイヤーが出てきており、そこから出会いも生まれるオンラインの世界の漫画ならではの、他の漫画ならまずありえないようなつながりができました。また私は100人舞台として採用していただけた際にはとっても信じられなかったです。自キャラが自キャラのまま、蒼天の空の世界に行っているという、きっと二度とできない体験をさせてもらいました。そして最後に、そろそろ15巻も発売すごく待ち遠しいですということで、最後の文はあれですね、
はい、いただいたということですね。
そういうことですね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ちょっと他の作品もまとめてお話しましょうか。はい、トヘロスさんからいただきました。
はい、
トヘロスさんから頂戴いたしました。
はい、
毎度お世話になります。トヘロスでございます。青スラがドラクエ派生漫画に限定ということで、手持ちの漫画、ドラクエ漫画の中から、久しぶりにふと手に取った、ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たち、藤原カムイ先生を上げさせていただきます。投稿する時点でもまだ読み返し途中なんですが、この連載を知った当初は、あのロトモンの藤原カムイが、ドラクエ7のゲームの物語をどう描いてくれるか期待していました。いざ読み始めると、序盤こそワクワクした冒険感はあったものの、次第にその話の進み具合のテンポや独自展開ばかりが目につくようになってきて、この先どうなるかなと思っていたところ、まさかの最終巻。
あら。
俺たちの戦いはこれからだで第一部完。その後は一度も読み返すことはありませんでした。しかし、その最後のオチが分かった上で、今回久しぶりに読み返してみると、ゲーム本編で描かれにくい各キャラの内面が独自解釈で丁寧に描かれていたり、序盤離脱したキーファー王子にスポット当てたオリジナル展開は、藤原カムイの描く独特のドラクエワールドとして見ると、すんなり受け入れられて今更ハマっております。これを読んでると、あの長い長いドラクエ7を再プレイしてみようかという気になりますが、多分時間的に厳しいと。せめてロトモンが完結した今、 こちらの第2部を再開して、主人公たちが世界の平和を取り戻してくれるとこまで描いてくれるかなと期待しておりますということで、今回の青空はドラクエ7エデンの戦士たちを挙げさせていただきました。そして藤原かむい先生、ロトモン、完結、長年にわたりお疲れ様でしたということでございました。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ、とファナティックさんから頂戴しました。私が好きなドラクエ派生漫画作品はロトの紋章です。ドラクエ3の後の話で、ドラクエの世界観を崩さず、あれだけのストーリーとオリジナルにも負けない画力が少年ながら、楽しく読んでいました。ドラクエの漫画といえば藤原かむい先生と思うぐらいロトの紋章が好きですといただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大の大冒険に続き、
はい、
3つのドラゴンクエスト、その正統派冒険漫画ですね。こちらの今私紹介いたしました。まずはもううちのドアラジとも切っても切れ離せない蒼天の空、
はい、
うん、いつもお世話になってます中島先生はい、もうこれに関してはもううちのラジオでは言うまでもないですね。
そうですね、
うん、
当たり前すぎてみんな投稿しなかったって感じです
ね。そんな感じはありますね、
うん、
あれだけ思い詰めて、込めてお便りもいただいてますし、うん、
そうか、宇佐美さんはこれ出とるんですね。
そうです、そうです。
となるともう完全にやっぱり思いも全然違うでしょうし
そうですね、
すごい記念になって、記念になりますよね。
そうですね、うん、まあまあ、この3人でソーラのことを話すというのはなかなかないと思うんですけど、
はい、
いつもマメさんなんでね。
あ、
ね、やっぱり、いや、もう13巻以降の、
うん、
その、我々プレイヤーが絡むっていうのって、いや、他の漫画って知らないんですよ、そういうのを。
いやー、そうですね、その、まあ、いい具合にオンラインゲームと融合ですよね。
うん、そこが果たされてるっていうのはなかなかなくて、うん、うん、本当によく毎月ここまで先生書くんだなと思って、ちょっと正直言うと超人ですからね、もうね。
うん、細かいですよね、一コマ一コマ。
うん、で、まあ普通なら我々考えたら、うん、ちょい役でしょって思うんですけど。しっかりキャラクターの紹介があり、うん、二つ名もついて、なおかつ、セリフまでついて、
うん、
そこに生きているって感覚を味わわせるってなかなかやっぱ、先生以外の作品はないんじゃないかなと思いますね。
いや、これ先生もドラゴンクエスト10のプレイヤー、オンラインプレイヤーいう部分がもうでかいですよね。
うん、ゲーム好きですからね、お話聞いててもね。
じゃないとあそこまでは多分難しいと思います。
じゃあこれをどういうふうに自分の作品に持ってこようかという部分もありますし、
うん、
うん、実に15巻続いてますけど、
はい、
うん、まあまだ冒険の全く途中ですので、うん、これから本当に、ドラクエ10自体が成熟期になっていくでしょうから。この作品もまだまだちょっとね、今現在進行中のドラクエ漫画としては、ね、すごく面白い作品なので、はい、まだ読んだことない方はぜひちょっとドアラジ、過去回も聞いていただきながら、ね、見て読んでいただくと思います。いいと思います。
はい。
で、トケロスさんとファナティックさんからは、藤原かむい先生の2作品。
うん、
ね、先にちょっとファナティックさんのロトモンの話しましょうか。
はいはい、
これね、私も読んでる途中なんですよ、実は。ツールの方で。
ツールの方で。
うん。うん。で、もうコミックガンガンといえばこれだっていうイメージじゃないですか。
うん。
うん。実にこの、まさに長期連載が、先だって終わったばっかりなんですよね。で、コミックこの間実はコンビニの店頭で見ましたよ。
はいはいはい。
最終巻が分厚い分厚い。 でしたね。
だってこのショップの方でも全34巻と全15巻がありますので、合わせたらもう50巻近くあります
ね。そうですね。
うん。クラクラ欲しいんでしょうね。
そうですね。
全部読むのに。
うん。ちょっとこちらに関しては追っかけてみたいなと思います。
はい。
はい。もう一個、トゲロスさんの、
ええ、
ピチさん、このセブンの漫画って読まれたことないですか？
僕、このショップの方で購入はしとるんですよ。
そうですよね。これってショップで出てますもんね。
今、これ、あのネタバレを食らってしまいましたね。
衝撃を受けてしまいました、今。
えっと、ゲーム内容、ゲームとだいぶ違っとったり、新しいキャラがおったり、
うん、
だいぶ違うのは聞いておったんですけども、あ、こういう終わり方だったんだ。
うん、なるほどね。
いや、なんか噂に聞くと、そのキーファとマリベルが、ちょっと恋仲みたいな話も聞いたり、
あれそうなんでしたっけ？うち確かあるんだよな。息子の枕元にあるはずなんだよな。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっと読んでみようかな、もう一回。
うん。
うん。
読んだことないですね。
そうですか。
これも、
うん。
僕セブン好きだったんで、これ、あ、ツールにある思って、一応、読む準備はできてるんですけども。
そうっすか、そうっすか、そうっすか。
トヨさん、一回これガクンってなったんですけども、結局選ばれてることは良かったということですもんね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、本当にそれこそトゲロスさんの言うように、このままじゃ連載が続いていたらですよ。
うん、
どんだけの長さになるのか、あのセブンですからね。
そうですね。
これ第一部完ってあって、そのまま終わっちゃったんですね。
あ、まあ、ジャンプでよくあるやつですね、これね。ですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、じゃあピッチカーさん、漫画作品、残りをですね、
はい、
3つかな、3つ、はい、続けてお願いします。
はい、名古屋さんからいただきました。ドラゴンクエストの道、それドラゴンクエストへの道です。ドラゴンクエスト1開発秘話のドキュメンタリーコミックスで、ファミコン版ドラゴンクエスト4発売、過去1990年2月の直前に、刊行されました。ドキュメンタリーなので派生漫画ではないかもしれませんが、私は今でも読み返すくらい好きです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、セリカさんがいただきました。こんにちは。青といえばスライムに投稿させていただきます。私の好きなドラクエ漫画は、吉崎峰先生のドラゴンクエストモンスターズプラスです。初代テリーのワンダーランドを取り上げたものなのですが、1から3のキャラクターも活躍したり、ハカブサの剣を思わせるのも出てきたりと、当時プレイしていた方々も懐かしいと思う要素が多いかと。どのキャラクターもモンスターもかっこよくて可愛くて魅力的なものばかり。呪文や特技の見せ方も素晴らしいと思います。テリーのワンダーランドが各作品の 各場面を体験できるというものなので、モンスターズプラスで読むのも楽しみだったのですが、打ち切りのような形で終わったというのが本当に惜しいです。ここ最近ツイッターでこの本の話題をちらほら見かけるので、再燃しちゃいました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後。
はい、最後ですね。マリモンさんがやってきました。
はい。
ゆうべはお楽しみでしたね。こと、ゆうたのに一票。あの、読めば読むほどニヤニヤが止まらない感じが好きですね。あのドラクエ10を使ってラブコメが展開される感じも、あの二人が羨ましく思いながら今後の展開が楽しみになってしまいます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。名古屋さんのドラゴンクエストへの道。未だに電子書籍化してほしいドラクエ漫画の、俺、ベスト1に入ってます。
これ僕、当時買ってましたね。
何回も読んだでしょ。
飲んだんですけども、今ないんですよね。
ないんすよ。
どこやったか覚えてないんですよ。
ああ。この間、うちの実家のちょっとお掃除があったんですけど、
はいはい、はい。
その時に俺の当時のドラクエグッズがいろいろ出てきたんですよ。
はいはい。
ラーの鏡とかさ。
うん、
スライムのぬいぐるみとか、
うん、
あと、キングレオの、あのカードゲームとか出たんですけど、 そん中になかったんかなと思って、この本がさ。うん。
つうことは、ケンジャーさん買われとった、
ね、買ったし、読んだし、ああ、ゲームってこうやって作るんだって知ったのは、これでしたよね。
川端さん、これご存知です？
いや、知らなかったです。
おお。結構太めで黒い。
そうそうそう。そうそうそうそう。うん。ねえ。
なんか、もっと好きになったような感じになりましたね、これ。
そうそうそう。あの、なかなかね、あの、当時ゲームの、ゲームってどう作られるなんて知ったこっちゃなかったじゃないですか。
うん。
その中、この、なんだ、あの、この、今ではもう、私らとしては当たり前になった、堀井雄二、うん、鳥山明、杉山浩一、うん、それを取り巻く、例えば、千田さんとか、千田幸信さんとか、あと、中村浩一さんとか、この辺も出てくるんですよね。
そうですね。
どうやってこれが知り合ってったか、みたいな話とかね。
あ、そういうところからやってるんですね。
うん。
うん。
うん、ドラクエ1って、あの、どうやって出来上がったかっていう話なんですけど、うん、ドキュメンタリー漫画ですよ。いや、あの、あれですよね。いわゆる、あの、プロジェクト X とか、ああいうみたいな感じですよね。
これは、後にちょっと見たんですけど、改訂版って、あの、再版版か改訂版かあれなんですけども、
うん。
あの、初版とは違って、ちょっと、あの、書き直されたとことか、はい、消されたところとかあるみたいですね。
あ、でも、それも絶版なんでしょ？
あ、そうなんです。
そうなんですよね。
うん、なんなんですかね、なんかいろいろ問題があるんですかね、大人の事情ですかね。
いや、むしろそれをし教えてくれよって思うんですけどね。うん、
そうですね、何かしらあるんでしょうね。
はい
、はい
はい、続いて、はい、セリカさん、ヒスセリカさんことセリカさんですね、うん、あ、初投稿じゃないですか、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ね、
これ前ケントさん言ってましたよね。
うん、モンスターズプラス、私もで、うちにもあります。
ですね、
もう一回読もうかな、これ。あのね、吉崎美音さんって、じゃないですか、これ。
はいはい。
あの、ケロロ軍曹の吉崎美音さんですかね。
ですよね。
うん。な、もう、俺としてはもっと古く、ゲーメストで、あの、漫画描いてた人ですかね。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、ほんで、絵のタッチ見たら、はって思う
かもしれない。うん。で、あの、ゲームに関わるという意味では、あの、コナミからパロディウスのアーケード版、
はいはいはい。
あれの絵とかも描いてる。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。ほん
で、わりかし可愛らしい感じです
か。うん。あの、コミカルなキャラクターか、あー、ちょっと可愛らしい女の子かっていうイメージのキャラクターなんですけど。
はいはいはい。
うん。それで、あの、モンスターズの、あれですよ、漫画なんですけど、う
ん、これなんかストーリーがなんか続いとるかなんか、そんな、
これは面白かったですよ、
うん、
うん、で、まあ、打ち切り的にはなってたはずですけど、はいはい、もうちょっと続くんじゃねえのと思いながらも、まあまあまあ、割とスパッと終えてくれたので、うん、読みやすくてって感じにはなりますけどね、
うん、
はい、はい、
モンスターだったからストーリーしにくそうなんですけど、うまいことやっとるんですね。
そうですね、あれですよね、スライムが相棒になってみたいな話で、あの、展開していくので、
はいはいはい、
うん、なかなか面白い作品ですよ、これ。これもツールで読めなかった？確か。
読むんですか？
見てるんですけど、ない
です、ね。ああ、そうですか、はい、これは原本買わないといけないかな。
うん、
うん、うん、はい、です、
はい、
はい、で、マリモンさんから頂戴しました、あー、ゆうたの、
はいはいはい、
うん、これもまあドアラジでも特集は、あー、漫画もドラマもしましたけど、うん、
まさか恋愛系で来るとは思いませんでした、
ね、そうですね、そのゲームの中の話で漫画化するっていうのが通例だったんですけど、
うん、
この作品だけ異色ですね、
うん、
で、まあ、蒼天のソーラとまたちょっと違った形で、
うん、
オンラインゲームならではの、
あ、そうですね、
うん、
形
ですからね、
あるあるみたいな感じで、うん、本当見てました、ほんまニヤニヤが止まらん漫画ですよね。
そうですね。いや、あれから、ちなみに、まあ、ドラマ化されたじゃないですか、 はい、本田翼さんと、うん、パウさん、
アマネさん、
うん、アマネさん、本田翼さんはもうもちろんドラマにしても今例えばゴチになりますのレギュラーメンバーとかね、まあテレビには出ますし、アマネさんに関してはなんかやっぱここ皮切りにいろんなドラマで見るようになったというか、
うん、
うん、つまり、あ、見ると我々はあパウさんだって思っちゃうんですけど、
そうですね、もうオタクじゃないとかですね、
そうそうそうそう、今うちのかみさんがねひよっこの再放送を見てるんですよ、 NHK の連ドラ、はい、
夕方ね、
そうそう、売れない漫画家役をしてまして。
そうなんですね。
うん、有村架純ちゃんの住むアパートの住人として出てくるんですけど、
ええ、
おパウさんだと思って見てますよ。うんですね。はい、はい、以上とりあえずね、漫画作品に関してはここまで、
はい、
でございますよ。
そうでしたね。
はい
はい。
引き続き、4月募集を含めたドラゴンクエスト派生作品のゲーム部門、
はい、
こちらをじゃあ順番いきましょうか。
はい
はいはい、
カモさんからいただきました。
はい、
ドラゴンクエストモンスターズに1票。理由はナンバリング以外でプレイしてハマったゲーム。初代のテリーのワンダーランドは当時の最強からだったダークドレアムをステータスすべてマックスにまで育て上げました、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きましてウサミンさんからいただきました。
はい、
ドラクエモンスターズイルルカ 3DS 版です。理由は初めて触れたドラクエシリーズ作品であることと、攻略棒をめくるのがすごく楽しくて、あんなモンスターいるんだ、もうもうかわいいな、手に入らないかもだけど攻略棒を含めてすごく楽しんでいて、好きなモンスター使って作品のボクシー倒した時は本当に楽しかった。本格的にドラクエ系ゲーム、親の使ったデータじゃなくて遊ぶのが本当に楽しくって、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、まずは、
はい、
私も含めて結構興味ありますね。ドラゴンクエスト、モンスターズ。うん、ドラクエモンスターズって、ナンバリング以外の作品で、スピンオフしたゲームとしては、トルネコの方が先？
トルネコ先です。
あ、そうか。
はい、
じゃあ二つ目なんだ。
そうですね。
ああ、
ゲームでね、もしかしたらなんか、モリモリやっちゃいますね。
モリモリはだってアドバンスぐらいになってからでしょ確か。
あ、そうですね。
うん、と思うとやっぱドラクエモンスターズは、やっぱ数少ないスピンオフ作品としては数少ないうちの一本だったって考えられますね。
そうですね。
ああ
、うん、まあ、
どうぞ。これはテリーなんですよね。
ん？
一本目はモンスターズって一本目はテリーですか？
そうですそうですそうです。
はい。
うん。
で、二本目がそのイルルカですね。
そうです。2の。これモンスター2のことがイルルカですね。
うん。
二本出たんだな。ポケモンの金銀みたいな感じですよ。
うん。
イルとルカっていう主人公が別々にあって、ちょっと
モンスターの。そうなんですね。
ただね、これウサミーさんが言ってるイルルカは、
ね、
一本になってるんですよ。3DS 版なんで。
そうです。
ああ、そうなんですね。うん、
確かに、ピチさんの言うように、初代のゲームボーイで出た、まさにモンスターズが当たったから、ワン、テリーが当たったから、
うんうんうん、
2本目を出さないとって言って出したのが、イルの冒険とルカの冒険みたいな感じで、2本出てたんだよね。
うん。
うん。そうそうそうそう。
これちなみに、カーマさんは、モンスターズは未経験ですか？
モンスターズは、ジョーカーを、 天のなんかアイテム系アイテムのためにやって、
うん、
めっちゃ上手じゃないですか。
やってでその辺で挫折してますね。
挫折？
あのね私あの集めて強くしてまた次のやつってなるのがちょっとなんか性に合わなくて。
いや、それはこういうゲームじゃんって思うんだけど。いや、
そうなんですけど、なんか、最初の子でずーっと育てたくなっちゃうんですよね。
あ
でもそれが、最初の子だんだん弱くなっていくじゃないですか、他のが強くなってきて。
でも、そう、なんか。
でもそっちに取り替えなくちゃいけないんだけど、その新しい子もまた育てないとやっぱ弱いじゃないですか。
うん。
あれ、最新作ぐらいで家計が見れなかったでしたっけ？
見れる見れる。
合体してこう言って、で そこに、あこの子頑張ったんだなってい
う。そうそうそう。今、俺も同じこと言おうと思った。あの、そうなんですよ。その、ああ、こいつの親父はあれだったなとかさ、それでこう、エッセンスが残ってるだけで、
うん。
うん、ああ、俺が育てた経歴がここにあるんだなって思うと、それで満足しますからね、俺。
満足なんですね。
うん。
あと、あの、モンスターで、ね、攻略本を見て、こう、いろんな、の作っていくのも楽しいんですよね。
あ、そうなんですよ。なかなかね、あの、ネタバレ的なものっていうのは、ちょっとほら、ゲームによってはと思うんですけど、この場合はちょっと違ってね。
そうですね。
うん。
あの、ほんま効率よくこう作っていかんと、なかなかたどり着かないんですからね、欲しいのが。あとは、こんなんも作れるんだって見るの、見てモチベーション上げるのもありますからね。
ですかね。そうですかね。
はい。
はい、ありがとうございます。え、そしたら次は私がお二方まとめていこうかな。
はい。
はい、テイタンさんより頂戴しました。はい、テイタンさんより頂戴しました。ドラクエビルダーズ2ですね。サンドボックス系ですが、マイクラより一つ一つのオブジェクトアイテムがよくできていて、ドラクエの世界観とブロックで何でも作れるのが本当にすごいです。そして、ストーリーもあったり、街の人が一緒に生活している感じとか、作物が育ったりとか、本当によくできています。天のハウジングも面白いですが、これを天に取り入れられたら、ずっとハウジングばかりやってるだろうな、といただきました。はい、ベギラゴンタさんから頂戴しました。
はい、
楽しく聞かせていただいてます、ゴンタです。4月の青といえばスライムゲームの方を投稿させていただきます。私の好きな、ドラクエスピンオフゲームは、ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神指導と空っぽの島です。言わずと知れたドラクエ版マイクラの続編ですが、前作と違い仲間を任意で連れて行けるようになったり、レベルが追加されたりと、ロールプレイング性が強化されたことや、住人が作業や農業を手伝ってくれたりと、より生活感が増したところ、空を飛んだり、仲間モンスターに乗ったりと探索も楽しく、ストーリーもドラクエ2を知っていれば、より楽しめる破壊と創造がテーマの良い話でした。続編も楽しみですね。ではでは、このようなご時世です。お体にご気をつけてといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ね、ここ、記憶に新しい、ビルダーズ2ですよ。
はいはいはいはいはい。
うん。まさにあの、なんか最初にビルダーズ出たときは、お前、マイクラブームに乗ったんじゃねえかって思ってましたからね。
まあ、実際そう、私はそう思ってました。でまたいい出来って聞いて、
うん、
すぐ2が出て、
うん、
だからもうすぐ出たんじゃと思ったらまたこの2すごく評判がいいじゃないですか。
そうそうそうそう、あのこの間もアスコン会の時に、
はい、
あのカズマルさんが、ね、ビルダーズ2だっつってましたけど、
うん、
このストあの、うん、すごく気になるですね。ストーリーがいいってこの今のテイタンさんとあのゴンタさんも言ってましたけど、そろ、はい、って言うでしょ。
そうなんですよ。めちゃめちゃ気になりますよね。
そうでしょ。
ええ、
ただ怖いのは、
ええ、
時間泥棒臭いなって思って手出せないです。それ。
間違いないですね。
そうっすか。
うん。やっぱり建設とかってすごく時間作るじゃないですか。
うん。川又さんってこれプレイしたんですか ?1 とか2とか。
またしてないです。
あ、してないですね。
うん。
うん。
いや、まずどっちも持ってますよ。持っては持ってます。
まあ、出た。
持ってないですけど、息子が前くらいやってたので、
うん、
あれ作ったのを作ってるの見てるだけで、壊した、こう整地して材料手に入れて、また何か作ってってやってるのを横で見てたので、いや、時間かかるなって思ってたんですよね。
これ、ネタバレにはなってないと思うんですけど、ゴンタさんのメールにいただいたやつにさ、はい、その、ほら、主人公が、
うん、
あの、シドウくんって言うんでしょ彼、
うん。
で、主人公は違うですよ。
あ、主人公は自分なのか。
はい。
相棒がシドウくんになるのか。
はい。
で、あの、作るんだけど、その、シドウって破壊の神シドウって言われてたでしょ、うん、ドラクエ2のボスとしてはね、その作って壊すっていうことのなんかうまいなーって思う、今ハッとしたんですよ。うん、なんで指導君なんだろうってずっと思ってたんですよ。
で、まあそれがどうつながるんかいうのが、まあやってみてのお楽しみなんですよね。
うん、かなり今回もいただいたお便りの中で、あ、やってたなっていうのとやってみたいなっていうのがあったと思うんですけど、ビルダーズやっぱやってみたいですね。
そうですね。あれ
は、これワインやらんでええんかいな。
どうなんでしょうね。
いや、ワンじゃないんですかね。
なんだっけ、ワンは、あの、なんだっけ、世界の半分をやろうって本当にうんって言った時の話だって言ってましたね。特に、そうだな、ドアラジでビルダーズの話してないもんね。
そうですね。
ああ、これちょっと、あれですね。
結構、クリエイティブスのチーターさんなんかめっちゃハマっとるじゃないですか。
とこ、うん。
いろんな、なんか、すごいの作ったりしそうんでしょうね。
そうでしょうね。ただね、ビルダーズって、値段下がんないんですよね。
ああ、人気あるからですかね。
うん、そんな気がします。だから、つまり、人が手放さないんですよ。
うん、
うん、クリアしたから終わりってなくて、そのクリエイティブな要素がとても強いので、人が手放さないから、在庫が出ないっていう話で、うん、うん、いい作品なんだなと思いますね。
うん、2に関しては、プレステ4と、
うん、
スイッチも出てますね。
うん。まさにスイッチ向けじゃないの、これって。
うん。
うん。ですね。ちょっと、そうだ、体験版あるんだよね、確か。
これは。
うん、ちょっとやってみよう。うん。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たら次がピッチカートさん。ちょっと同系統作品を3本まとめて。
トイロスさんがいただきました。こんにちは。毎度お世話になります。トイロスです。ドラクエ派生作品ゲームということで、自分が印象深いのは、ドラゴンクエストソード。仮面の女王と鏡の塔です。というか、ドラクエは大好きなんですが、なぜか派生作品はなかなか相性かタイミングが合わなくて、まともにストーリーをクリアできたのがこのソードと初代のトルネコのみで、比較対象が少なくてすいません。しかし、このソードはちょうどドラクエ10のベータテストが終わってからサービス本格開始されるまでの期間に、早くドラクエ10がやりたい症候群に陥った時、ウィーの作品の中で気になってはいたけど未プレイだったってことで手にしたんですが、その穴埋めに十分楽しめた思いがあります。まあその魅力はドアラ時代279回の1時間16分30秒ぐらいからファンタンさんが熱く語ってくださっているので、そちらをお聞きくだされば十分に伝わると思います。当時のドラクエ派生作品ではいろいろと挑戦的な作品だったのというのも納得です。ということで、薄味ですが、今回の青下は、ドラゴンクエストソード、仮面の女王と鏡の塔に一票お願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いて、もう一本ドラゴンクエストソードの。
続きまして。
はい。
青下、私の選ぶドラクエ外伝ゲーム作品は、日本のドラクエのゲーム作品で初めて恋のついたかと思われる、ドラゴンクエストソードです。でかいモンスターをザクザク切り刻んでいくのは楽しかった。硬いモンスター多かったけど、
メタルキングで倒すのに必死になってました。すげえ早くて、すげえ早くて当てるだけでも大変。スイッチでトレーニングっぽいやつとかできそうなんですけどね。剣振ってトレーニングなんつって。と、それはさておき、一番印象に残っているのが、セティアでしょうか。ミンスカ、ゴスドリ、金髪僧侶という見た目のインパクトがすごい妹キャラ。後の、ナインやリメイク作品でゲストキャラで登場したりと、なかなか、他にない、魅力を持った彼女。今のところ主人公に対してどんな名前でも戦闘中や通常の会話などで音声付きで名前を呼んでくれる唯一の人です。ただし彼女は相手に対して実際の名前ではなくあだ名をつけて呼ぶという設定があるため、あだ名でしか呼ばないというオチはあります。すごいはチャッピーとか
はい、あれもう一本、はい、ちょっとおまけ作品を、
はい、
もう一本
はい、マメタさんが出てきました。こんにちは、マメタです。ドラクエの派生ゲームとして一つ変わり種を紹介します。剣心ドラゴンクエスト。まずプレステやスイッチのようにゲームを必要としません。ロトの紋章のデザインの本体をテレビに接続し、ロトの剣のデザインのコントローラーを持って、準備完了。画面に現れるモンスターを剣を振って倒していくというゲームです。ただ振り回すのではなく、呪文や、防御や呪文、必殺技あり、ステージの最後にはボスもいます。基本となるストーリーはドラクエ1の焼き直しです。驚くべきは、これが Wii の発売前ということで、いうこと。今、現在ならスイッチのコントローラーを使えば続編作れると思うので、密かに出てくれないかと期待しています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、剣振り回し系3本。
はい。
はい、パンタンさんからもね、この間、ちょっと若干色物毛がついた感じでご紹介いただきましたけど、
うん、
なんとびっくり、2人からお勧めされましたよ。
そうですね。
うん。
はい。すごく、なんていうんですか、あれ、めったにないっていうか、そういうこと言ってたのに。
うん。そうなんですよ。これは、お二人はしました？
僕は買いました、発売日
に。私はしてないです。
まだ今、ピッチさん、買いました。
はい。
プレイヤー。
やりました。
プレイはしてない。
しました。これでもちょっとお二人に本当申し訳ない。僕はちょっと合わんかったタイプなんですよ。
ああ、はははは。
はい。なんていうんでしょう。うん、僕のあの剣さばきが早すぎてですね。
何言うて
る。やっぱりあの Wii のリモコンじゃ僕の剣さばきに追いついてくれなかったんですよ。
そういうことなんですか。
思い通り操作ができず、おーってなってですね、
うん、
手放してしまいました。すみません。
あ、そうなんですね。はい。そうか。あ、
でも、いつも通りパンタンさんの話を聞くとやりたくなるんですよね。
なるほどね。
わかります。
うん。フントさんが、いただきました。セティア。
はい、そう。
今、ちょっと画像を送ってみたんですけど、見ました？
見ました。
こんなんですよ。Pさん好きじゃないですか、これ。
絶対僕見た記憶はあるんですよ。
ゴスロリ。
はい。
ツンデレ。
ツンデレ。
僧侶。
確か出てましたね、これゲストで。
ああ、
人気あるんですよね。
ああ、そうかそうか。
そうです。キャラクターは確かに全部可愛かったし。
うん。
うん。ああ、たまらんですね。
たまらんですか。
まあね、なんだっけ、パンタさんと、それはフントさんにもご紹介してもらってますけど、この作品が、ドラクエシリーズとしては初めて声がついた作品だと。
うん、うん。
うん、なるほど、そうだったのかもなと思いますね。この後に PS2 で、あ、違うな、それより前なのか、8は。PS2 の8は。
PS2 の8。
うん。
PS2 の8っていうのは、普通のナンバリングの8
ですか？そうです、そうです。最初に出た8。あれは当然声ついてないので。
ついてないですね。
うん。はい、CD メディア、DVD メディアになってからなわけじゃないですか。声がつくっていうことは、
これ確かキャラの声の声優さんとかで、あのアナウンサーとかじゃなかったでしたっけ？
これあれこの間パンタンさん言ってたのが、これが木下あゆみさんじゃなかった？
あ、そんな名前か。あ、じゃあアナウンサーちゃうかな。
うん。そうじゃなかったかな。
おお、あ、なんかその名前だったような気がします、
ね。あの特撮出身のデカレンジャーの、あのあれですね、
うん、
イエローか何かの、
お、
子だったはずですね。
うん。
うん。うまいんですよ、だから、あの、
はいはいはいはい、
アフレコが。
うんうんうん。
うん。
もうちょっとゆっくりがよかったんかな。
あ、そうです。やっぱり。うん。セティア役は、その彼女がやってますね。うん。なので。うん。いやー、なかなか。で、マメタさんがさ、この、
はい、
元になったというか、
ええ、
いうのもおかしいですけど、剣心ドラゴンクエスト。
はいはいはい。
うん。これは知ってました？
僕は持ってました。
持ってました。何でも持ってんだな。
やりました。
かっこいいですね。
あ、川さん、これご存知でした？
あることだけは知ってました。
ああ、こういうのは。
うん。
うん、まあ、なかなかこの、まあ、言っちゃえばおもちゃ系なんで、
そうですね、
俺、やっぱ年齢が合ってたら、ひょっとしたら、息子と一緒にやろうかなって買ったかもしれないのにね。うん。ですね。
これは結構、まあ、面白かったです。やっぱ初めての体験だったら新鮮でしたね。
うん、
まあ、ロトの剣曰くロトの探検ですけども。
ロトの探検。うまいことするんですよね。うん、
ただ、確か進むときに剣をちょっと縦に持って前から見やるとか、そんな感じで進んでったり、防御したり、その呪文唱えたりやってましたね。
はあ、はあ、
はあ。ないから、これだけ全部操作するんですね。
はい。
お
で、主人公、まあ、ワンの焼き直しなんですけども、主人公これかっこよくなったんですよ。
うん、
ちょっとキャラ付けもなんかあったような気がするんですね。ちょっとニヒルっぽいですね。
へえ。
ちょっと大人っぽくなったんですよね。
なるほどね。
で、僕やっぱりさっき健太さんがおっしゃってたように、やっぱ対象年齢がちょっと下に作っとるんで、
うん、
その当時友達の子供にやらしたらすごい喜んでやってましたね。
ああ、そうよね。
そのまま
こう、なんだろう、音が鳴る剣とかじゃなくて。これ画面と連動するわけでしょ。
そうそうそう。
そりゃ面白かっただろうね。
楽しんで持って帰って、うん、そのまま帰ってきてないんですよ。
そうなんですね。
もう何十年経ってますけど。
そうですね。なるほどね。はい。はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、川村さんから。次を2本。
ファンファンいただきました。ありがとうございます。今回のお題は、あなたの好きなドラクエ派生作品はということで、言うなれば全部好きなんですけど、今好きな作品といえばドラクエウォークです。ストーリーもなかなか良くて、サブクエストなども豊富。このご時世、テレワークや自宅待機などもあり、運動不足になりがちですが、ドラクエウォークをしながらウォーキングはとても楽しく、運動不足解消にもなります。なんとか体重を減らさないといけないということもありますが、バラ。今ならドラクエ3とコラボして、バラモスやゾーマなどと戦え、ラーミアなど懐かしいキャラなども出てきて楽しく遊ばせていただいています。ソシャゲの武器など強化は基本ガチャなのですが、歩けば歩くほどガチャができるので、もう少しでガチャ引けるという時にはさらに歩きます。ケンタロウさん、ゲストの方々も体には十分お気をつけてください。長文乱文失礼いたしましたといただきました。
はい、ありがとうございます。はい、もち
ろん続きまして野の花さんからいただきました。こんにちは、青空への投稿です。外に出られない毎日ですが、ドラクエ10とドアラジがあればみんなとつながっていることを感じられます。さて、ナンバリング作品はなんとかできていますが、それ以外はほぼできていない私。まして、スマホゲームはパズル以外全くできません。でも昨年9月から毎日少しずつ進めているのがドラクエウォークです。リングフィットアドベンチャーは家族にバレるので、ついおろそかになるのですが、 ドラクエウォークは散歩してくるでごまかせます。まあ、バレてるんですが、何より日頃の運動不足解消もゲーム感覚で楽しめます。身についたいらないものは全然減らないのですが、馴染みのモンスターが歩く道に出現することや、歩くことでレベルが上がっていくことは、自分がドラクエの中に入ったようで、街がドラクエの世界になったようで、なかなかいい感じです。今回の外に出ないことへの対策も次々と行い、なぜか歩かなくてもできるゲームとなっています。そして何より、ポッドキャストととても相性がいいのです。聞きながら歩けば、ウォーキングもはかどり、皆さんの話の中にも運転中よりずっとよく聞ける気がします。時々笑いをこらえるのが大変な時もありますが、これを書きながら思い出したのですが、スライムのお部屋というミニゲームも好きでした。突然終わってしまったのでとても残念だったのです。可愛かったので。願わくばドラクエ展もウォークもまたまた続きますように。長くなってしまいました。どうぞ皆様もお体に気をつけてといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。ドラクエウォーク。
はい。
ねえ、カマさん続いてるんですか？
続いてますよ。
おお、続いたんですか？
続いてますよ。ただし、私一回、スマホ本体ダメにして、
は
い、その時にあのデータの移行がうまくいかなかったので、一からやり直したんですね。
うん。
ほうほうほうほう。
ので、本当だったら育ってるはずのキャラがまだ弱いんですよ。うん、ので、
前回消えたとこまで行ってない状態ですか？
そこよりは進んだかとは思うんですけど、あのまま続けていたらば、もうちょっと強かったのになと、ちょっと悔しく思ったりとか。うん、だから、その辺にいるメガモンスターで今、バラモスとかゾーマがいるんですけど、倒せないんですよ。うん。あと、他にあの、カンダタとかも、レベルがあるんですけども、
うん、
20以上が倒せないんですね。
なるほどね。
うん。ので、あれ続けてたら勝てたのかなっていうのがちょっとなんとも悔しくてですね。
でも現状、その新しい、まあ、アカウントといいますか、新しく進めて続いとるという状態ですね。
ですね。
それは何？まあ、この時節なんで、あれなんですけど、歩いてるんですか、しっかり。
その歩くのは、基本的には職場までなので、あとはドラクエドライブです。
それはちょっと違うんじゃないか。まあまあまあまあ。
ウォークモードっていうのがあるので、
ああ、
それにして、バッグの中にポンってしたまんま、買い物に行ったりとか。
まあでも、それはそれで、あれですね、そこそこの、まあ、成長だったり、なんだりはできるってことですよね。
そうですね。
うん、
まあ、それなりにはできるので、
うん。
うん。
買い物変わったんですね。
うん。
そうですね。僕は、
はい、
今は本当は歩くのが目的のゲームなんですけど、
うん、
今不要不急の外出はするなっていう時勢じゃないですか。
はいはいはい。
のでクエストなんかもほとんど歩かなくて OK になっちゃったりとかして、
うん、
うん、どうだね、これ歩かなくていいって書いてあったんですけども、
うん、
そういうことなんですか今。
そうなんです。だからクエストは本当は場所を指定してここまで歩いてで受注するみたいな感じになるんですけど、
うん、
今は家の周りだけで家にいながらクエストをクリアできちゃうんです。うん。歩かなくて OK。
お、ゲーム性が変わってくるわけですね、ほな。
でも歩かないとダメな問題もあるので。
まあいずれ、ね、これが解除されたらそういうふうに、うん、アップデートされてるでしょうね。
うん、
まあ、いずれにしても、このお二人の、お便りはかなり、こう、熱い感じでいただきました。
ですね。
ちょっと、後から触ろうと思ったんですけど、
はい、
スマホ系ドラゴンクエストゲーム、
うん、
唯一のお便りじゃないですか、これ。
そうですね。
うん。他にも、ほら、いろんなのがあるよっていう話もしたんですけど、
そうですね、星空であるとか、そのモンスターパレードとかですね、ありますね。うん、
でもな、そちらのに関してはいただかなかったってことは、どうなんやろうなって思っちゃったりもする。でも、その反面、ウォークはこうやって来てるってことは、
うん、
うん、実際、タイムライン上見ててもですね、 ウォークくらいですよね、スマホゲームでやってるのを見るっていうのは。
その本当、普段そのゲーム的なものでされない方でもされとるような感じですよね、やっぱり。
そんな気もしますね。ウォーク
が中心に
とる、やっぱなんですか、さっきのモンスターズじゃないですけど、やっぱ俺、例えばポケモン派じゃないんですよ。ポケモンやってこなかった人間なんで。だから、ゲームボーイでモンスターズが出た時に、もう真っ先に飛びついたんですよ。
はいはいはい。
年齢的にはゲームボーイでゲームっていう世代でもなかったはずなんですけど。でも、やっぱり、プレイしたいなってなってやったわけですよね。ドハマりだったわけですよ。で、やっぱ、ポケモンを知らないからということもあって、ポケモン GO には全くこう触れなかったので、やっぱドラクエウォークってなるとちょっとこちらの方がぐっとね、あれですけどね。ただ最近バッテリーの持ちが全然良くないので、ちょっとなかなかそこまでいかないかなと気しますけど。
一応木下さんもまだ続けられとるという
か。いや、ウォーキングがまず今中断してる形なので
いや、ドラクエドライブで OK ですよ。
まあ営業職ですからね、本当はね、それでもいいのかなもしれないですけどね。はい、まあ考えてみようかな。はい、
僕はちょっと合わなくてできない、やらなかったですね。
そうっすか。
他のスマホゲームを続けてらっしゃるんですか。
はい、
コシドラとと
モンパレは一応
ぶっちゃけおもろいっすか。
星ドラは大体面白くなってきましたけども、まあめちゃめちゃやってるわけじゃないんでですね、やっぱりいろいろ波がありますよ。
そうですか。なるほどね。はい、はい、以上ゲーム、作品いただいたのがこんなもんかな。
はい、いろいろ共通でしたね。
まさにかなり個性的なものが集まりましたね、こちらはね。
そうですね。
はい、
DJ ケンタロスのドアラジ。
前半2ヶ月でいただきました。
はい。
この派生作品のその他。
うん。
これをちょっと私からすべてお話ししような。
はい。お願いします。
はい。まずね、サウンドトラックときました。
いいですね。渋いとこ来ましたね。
トゲロスさんからじゃました。三冠王っすよ。これ最初にいただいたお便りですね、トヘロスでございます。今回の青空派生作品ということで、これをきっかけに20年ぶりぐらいに読み返した大の大冒険にしようか迷いましたが、ドラクエサントラファミコン版組曲ドラゴンクエスト2アクルの神々をお願いします。これは当時いとこの家で初めてゲームサントラ、しかもレコードというものを聞かせてもらい、ゲーム内では味わえない音の広がりに感動したのを覚えております。さらに昔のサントラではボーナストラックにサウンドストーリーとしてオープニングからエンディングまでを戦闘やイベントの効果音などゲーム音源そのままにストーリー仕立てで聞けたのもゲームシーンが思い出されてよかったですね。中でもファミコン版ドラクエ2は歌姫アンナのラブソング探してがポップス教の超の強いバンド風なのをはじめ、他の曲にもドラムやサックス、ギター、キーボードなどの音だと思うのですが、が入っているのも他のシリーズではない、このサウンドならサントラならではの聴きどころでお気に入りの一枚です。ということで、今回の青空はドラクエのサントラを集めるきっかけになった、ドラクエ2ファミコン版のサントラ、組曲ドラゴンクエスト2悪霊の神々に一票投じたいと思います。ついでに、こういうこと言うなよな。この番組はドラクエ10のスタッフさんも聞かれているということですので、現在バージョン5に入って、ますますお忙しい、中ではありますと思いますが、そろそろバージョン4のサントラ版の発表もしていただけるとファンとしてありがたいです。ということで、毎週の配信楽しみにしておりますといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。2のサントラ、
はい、
これトヘロスさん思い出深いんでしょうね。
そうですね、
私もテープで持ってましたね。
うん、
ワンツーテープでセットで買いましたね、青いパッケージで。
ああ、そうなんですね。
はい、うん、トヘロスさん同じような気持ちで、やっぱり あのクラシック、うん、あのゲームの音楽っていうのは、あ、すごいなって思って聞いてましたね。で、後半にあるそのゲーム音源もよく聞いてましたし、
うん、まだ2の長さだからあれでいいんですけどね。
そうですね、だんだんと長くなってきますから、3になってきますので、
うんうんうん、
で、あれ、これ、楽譜もついてるんですよ。
うん、ついてた。
で、僕はあのピアニカとか、あの笛、うん、縦笛とかで、うん、まあ、メロディーラインだけなんですけども、あの弾いて練習してましたね。
は
あ
は
あ、今でもあの指導の曲が笛で吹けますね。
笛で
簡単なんですよ、レーファーレーラーで。それがすごく覚えてますね。
そうな、あ、そうよ、そう
か、フォーでしたよね。
あのね、 CD を買ったのは4なんですけど、
うん、
実は思い出に残ってんのは2なんですよ。
ああ、
2と1。
ほうほうほうほう。
やっぱりその、前にピッチさんと始めた頃じゃなかった、喋んなかった、これって。あのね、友達の木村くんっていう友達がいて、
はいはい、
すごい頭いい子だったんですよ。でもね、唯一そのファミコンで、遊んでたのが、うん、そのやっぱ俺と一緒でね、アクションが苦手だったんでしょうね。
はいはい、
このロールプレイングゲーム、ドラゴンクエストっていうものの、存在がすごくでかくて、
うん、
で彼な、何がちょっとその思い出が残ってるかっていうと、うん、小学校の時の吹奏楽部だった、ブラスバンド部ってやつですね、
うん、
でこのやっぱりオーケストラっていうものにすごく興味を持って、まさかゲーム音楽がオーケストラになっているということは夢にも思わなくて、で彼から最初にドラクエ1と2のサントラをまさにテープにダビングしてもらった覚えがあるんですよ。うん、それでしたね、最初に触れたきっかけっていうのは。
はいはいはい。
ああ、うん、その後ね、やっぱ CD として買ったのは、うん、俺は4だったかもしれないね。うん、
僕もずっとその1からずっと買い続けてますね、ナンバリングは、じっと。
なら、ピッシさんね、この、いろんなのが、この、自粛期間が終わったらですね、
ええ、
いろんな、まあ、イベントとかもまた行けるようになると思うんですよ。
はいはい
はい、ぜひ、ピッチさん、広島でコンサートがあるときは行ってください。
あ、そうね、涙流したらおっしゃってましたね。
うん、で、行くと、
ええ、
物販に見たことのない CD いっぱい売ってますから。
なるほど。
うん、
あるかもしれないですね。
うん、でなんかどうしても1枚買わなきゃいけないっていう衝動に駆られますから。
だって大体ね、この派生でそのシリーズもんで、うん、オンピアノとか、
うん、
オンエレクトーンとか、うん、オンインブラスとかそういうパターンも出ようなんですよ。
出てます、ね、出てます。
あんなもやって買ってましたね。
ですね。
川端さん、こういうのは聞いたりは買ったりはしなかったんですか？
そもそも私、ゲーム始めたのちょっと遅かったので、普通のサンプラとかちょっと全然考えも及ばなかったんですけど、
はいはいはい、
天皇は買いましたよ、オルゴール、ゲーム内の家具付けるやつ。
それを目当てで。
はい。
あと、まあ、みんなおっしゃってる、その、バージョン4のサントラですよね、4以降の。
うん。
なんとか、ちょっと形にしてほしいですね。
ですね。
うん。
うん。
曲数少なくても、ミニアルバム的なものでもいいですから。
うん。うん。あと、ちょっと、あれだ、いろいろ発見が難しいっていうか、らしいんですけど、
はい。
デジタル配信ってしないんですかね？してるものって一部じゃないですか。
うん、うん、うん。
iTunes とか、その他諸々のね、方で、デジタルで売ってくれないかなっていうのは、実は本気で思ってるんですよ、私は。
そういえば、ないですよね。
うん。
おそらく。
うん。杉山先生の、多分、事務所の問題なんじゃないかなと思うんですけど、これは。出さないの
は。一回全部杉山さんが回収されたんですよね。
うん。これはね、まあ、期待したいなと思います。
うん。
はい。はい。続いて。はい、あ、ちょっと、じゃあ音楽関係から、
はい。
音楽関係で CD 関係からかな。 はい、いただいたやつを一本いきましょうかね。
はい。
はい。ヤギニョンさんが頂戴しました。私の好きなドラクエ派生作品は、ドラゴンクエスト CD シアターです。好きというより、あまり持ってる人のいないレアものだと思います。しかも、1から6、1から6の全巻揃っています。今では全部揃えるのはなかなか困難だと思います。ただし、バス停にある当時は、そこそこ有名だった中古 CD ショップでたまたま見つけて買ったこともあり、パッケージそのものは不完全です。そのおかげで比較的安かったのですけれどもね。このシリーズは、基本的にはドラクエ1から6のストーリーをなぞっていますが、1から3はオリジナルの人物を登場させたりして、ストーリーを膨らませとるのに対し、4から6は一部カットしています。特に6はボリューム自体すごいゲーム自体すごいボリュームなので仕方がないのですが、かなりカットされていて、例えばアモスは出てこなかったりします。私はこのシリーズでは3と6が好きです。5は、には1分も満たないですが大好きなシーンがあります。ちなみに、5の主人公はルカですが、なんとかという、去年公開された映画同様、無断使用だったそうです。
あらあら。
どういうことでした?
はい。ありがとうございます。
これ音楽作品というよりは、うん、まさに今回のテーマにぴったりですよね。派生作品としては。うん。
要するに耳で聞くお話ですね。
そうそう、ラジオドラマってですね。
うん。
うんうんうん
うん。ドラマ見たことあるんですよ。
うん。
あの絵もですね、有名な絵描きさん描いてたと思うんです、表紙の絵とかですね、
うん、
ただちょっとやっぱり手は取らなかったんですね、もったいなかったですね。
CD シアター
?はい、そうです。
へえ、はいはい、このパッケージ覚えてる、
うん、あったでしょ。
ありました、ありました。
うん、
うん、へぇー。
何もすごい、この時から、まあ、全巻揃えたらなかなかないですね。レアですわな。
うん。へぇー。すごいですよ。アレフ、関俊彦さん。
おぉ、すごい。
勇者ですよ、これ、ワンの。あ、
この絵、猪俣先生ですかね。
そうそうそう、猪俣先生。先
生、うんうん、へぇー、なるほど。
声優さんもいいの使ってんですよね、確か。
すごいですよ。メルセラっていう、まあ、これは当然、中のゲーム中では分からないんですけどね、ワンの。メルセラっていうのは、その勇者の育ての親なんですけど、はい、
うんうん、
野沢雅子さんでございます。
おお、すごい。
マジですか。あ、まあまあ、お母さんですから、ひどいんだったらどうしようか思ったんですけど。
銀融詩人、ガライ、永井一郎さん。
おお。
うん。
波平さん、
ナミヘイさん。ガンダムのオープニングナレーション。
なるほど。
うん。影の騎士、若本のりお。
影の騎士ってモンスターですか?
モンスター。
わはははって言うんじゃ
ないか。悪魔の騎士、郷里大介さん。いや、古い英雄さんですね。亡くなった方ですもんね、もう。うん。
時代を感じますね。
うん、大魔道、源田鉄章さんって、もうこの声の太いの3人も揃えてますよ、もう。
濃いな。
ああすごいですね。
すごい、すごい、まあ当時だから作れたんでしょうね。
そうですね。
うん、あ、聞いてみたいな。
2なんて、あ、ローレシアの王子アレンが、あ、山口カッペイさん。
カッペイちゃんやん。
うん。コナン、まあサマルトリアですね。
はい。
いやー、探しましたよ、同じ。これは佐々木のぞみさん。この方は分かんないな。
え、佐々木のぞみあれじゃないですか。
ん?
あ、間違えたらいいです。はい。
言ってみてください。
え?
のぞむさんか。佐々木のぞむさん。
あれじゃないですか。あれ、ハサウェイの声じゃなかったでしたっけ?
嘘。
違ってた。ちょっと自信ないな。
あ、ダブルゼータには出てますよ。確かに。まあまあまあまあ。ちょっとあれですね。まあ、あれですよ。で、あれですよ。ムーンブルクの王女。
ええ、
横山千佐さんですよ。
おお。
千佐太郎。
うん。千佐太郎って。ダッシュ4クロのテーマを歌ってるんですよね。うん。あれでしょ、さくらでしょ、新宮寺さくらでしょ。
そうそうそう。
うん。へぇ、
今聞いて分かる人ばっかりじゃないですね。
そうですね。うん。し、ハーゴンとシド、銀河万丈さんですからね。すーって。うん。同じ人がやってます。
ん
うん、へえ、これはすごい。うん、これはあれですよ、ブックオフで見つけたら買いじゃないですか。
あるんですかね。
うん、探すとちょっと掘り出しもんかもしれないです。
うん。
うん、はい。まあ、すごいですね、なかなか。はい。はい。じゃあ残り、2つ書籍の方からいただいた方をご紹介して、はい、ですね。はい。まずは、サワガさんから頂戴しました。ドラゴンクエストモンスター物語です。ドラクエ1から3に登場するモンスターの短編小説が載っている、全体的にシビアな世界観が魅力です。シビア。なぜ、リカントが、熊の魔物から黄金の、狼男になったのか、とかいうお話や、キメラはどうやって作られたのか、世界観に合わないメタルハンターが出てくる理由はといった内容が書かれています。最近のドラクエの雰囲気とかなり違いますが面白い作品ですといただきました。うん、はい。
これはあのドラクエ10で見破った時の詳しい説明をさらに深く書いたような感じにな
るんですね。そうそうそうそう、なんか確かにそんなん書いてあったと思いがありますよこれ。
はいはい、
唯一なんか覚えてるのはね、窓ハンドがなんでいっぱい出てくるかっていうのを、なんかなんとなく書いてあった覚えがあるんですけど。
あ、はいはいはい。
うん、あのね、結構、最初の方の、漫画の時に見ましたけど、ドラゴンクエストの道、
うん、はい。
あれと同様、電子書籍化してほしいものの一つが、このモンスター物語と、確かモンスター物語もう一冊出てるんですよ。
あ、
2。違ったかな、はいはい、と、アイテム物語ってのが出てるんですよ。
あー、なんか、あ、記憶にあります。
うん。キメラの翼って、雷に打たれたキメラから落ちるって言ったでしょ？
うん。
ああいう話を確か書いてるんですよ、確か。
ああ
。うん。なんか、そういう、なんか、ね、背景みたいなのが見える。いや、やっぱり当時のファミコンだから、想像に委ねられる部分ってすごく大きかったじゃないですか。
いや、うん、出た記憶があるんですけども、当時、まあ、ちっちゃかったんで、まあ、字だけか、思って、多分スルーしとったんでしょうね。
その頃からもう、そういう、ピチさんの文字読めない部分が出てくるんですね。
そうですね。
で、この時にね、興味持って読んでたら、こうはならなかったかもしれない。
そうですね。そう。
はい。最後のお便りいただきました。
はい。
はい。同じく書籍の方からいただきました。ルクスさんから頂戴しました。うん、派生作品に入るのか不安定はありますが、こちらを知りたいと思います。ドラゴンクエスト、25th anniversary、モンスター大図鑑です。ドラゴンクエスト、1から9、そして万歩計にドラクエ要素を取り入れた歩くんです、などは含めた概念作品に登場したモンスター1600匹以上が一冊に凝縮された図鑑です。最もメジャーなスライムから出会うまでが、難しく、姿を生で見ることすら珍しいゴールグランドラゴン、そしてこのモンスターはこんなことをする、こんな特徴があるなどなどの解説や各作品の姿が一体一体載っています。土偶戦士や魔法使い等同じ名前で見た目の違うモンスターもしっかり分けられていたり、知ってるモンスターの見た目でもやったことのない作品で同じ見た目の別のモンスター3のカンダタとジョーカー2のカンダタ親分がいるのを知ることができて、新しい発見、新鮮さを味わいました。時々このモンスターが仲間にできたらなといろいろ思いながら読んでいます。魔物、特にドラゴン系、獣系、キラーパンサーなどが好きだったり、各作品の、魔物図鑑などの、ように読みあさふけることが好きだったので、これを選ばせていただきましたといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
うん。これ、あのね、読んだことないんですけど、
結構いい化粧箱が入っとって。
そうなんです。いいね、お値段するやつでしょ。
そうなんです。僕も狙っておったんですけれども、買ってなかったんですね。
うん。なんですか、攻略本コーナーの、本屋さんの攻略本コーナーの、なんだ、背丈の高いさ、ね、はい、ちょっと設定資料集とかさ、画集とかと一緒に置いてあるやつですね、これね。
そうですね。
うん。
今もちょこちょこ見るんで、多分あるはあるんで、多分購入証もたら多分買えると思うんですよね。
ですね。
うん。うん、これ気にはなってましたね。なんか表紙がスライムの絵だったような気が
する。そうですね。うん。
あ、これだったら絵もありますし、読みやすそうですね。
ページはものすごくありそうですよ。
まあ、出た時がタイミングなんですけど、ないまでっていうのはね。
うん、
あ、そうですね。そうですね。
うん、まあ、天ならではのモンスターも出てきますから、これから。
これ鳥山明先生の絵を楽しむ部分でもいいと思いますよね。
そうですね。うん。鳥山明アートワークスって出たじゃないですか。はい、あれもなかなかやっぱり鳥山先生の画集としてはあれですけど、
うん、
まさか全モンスター網羅してたりはしないので。
あ、そうですよね。
うん。
モンスターはこっちみたいな形で。
そうですね。キャラクターはあちらって感じになりますけど。
うん。
うん、なかなか面白いんですか。
そうですね、うん、もっと気になってきましたね。
はい、以上いただきましたお便りすべてを、ご紹介いたしました。
はい
はい、
はい、
じゃあね、ちょっとエンディングで、もうちょっとだけ喋ってみようかな。
はい、
はい、お便りいただきました皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドワラジ
エンディングでございます。
はい。
はい。いやー、いっぱいいただきましたね、結局ね。4ヶ月分。ね、はい。
寝かしたら来ますよ。
今の私言い忘れたんですけど、
はいはい。
トヘロさん3部門制覇ってことでしたけど、
はい。
実は、奮闘さんも3部門制覇してるんですよ。
おぉ。
奮闘さんは、1回番組に登場されて、
あ、そうか。
売ってるのが1回と、あと、はい、漫画部門もゲーム部門も投稿いただいてるので、3部門制覇されてます。
じゃあ、2人 V2 ということで。
そうですね。
はい、ね。はい、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
はい。ピッチさんって、
はい、
この、特にゲームの方。
はいはいはい。
なんかこう思い入れのある一本ってあります？
ありますあります。
うん。ちょっと聞いてみた
い。はい。少年ヤンガスと不思議のダンジョンなんですよ。
あ、不思議のダンジョンシリーズの方のトルネコではなくて。
そうです。
ああ、はあ、はあ。
まあ、もちろんトルネコも好きで、ワン、ツー、スリーみんなやって、一応クリアはしておるんですよ。
うん。
で、それの、まあ、派生作品といいますか、そのトルネコ3で、
うん。
後半モンスターを仲間に連れるシステムができたんですよ。
はいはいはい。
で、息子が主人公になってですね、入れ替わって、
はあ、
それをブラッシュアップしたような形の、うんうん、少年ヤンガスなんですけども、これは、まあ、ローグライクの不思議のダンジョンなんですけども、
うん、
結構もうやっぱり4作目になりますと秋も来るんで、
うん、
戦闘とモンスターの方に重視を置いたんですよ。
そう、ダンジョンの潜っていくっていうことじゃなくてってこと。
潜っていくんですけども、
うん、
モンスターを仲間にしつつ、そのモンスターを配合しつつ、
うん、
協力して進んでいくんですよ。要はモンスターの要素も入っとるんですよ。
う
んうんうん、結構いわゆる完成形なんですね、これが。
ほ
ー。でも、ドラゴン、トゥーンレンダリング使っておりまして、すごくアニメチックで綺麗なんですよ。
ほう。
でムービーシーンもありまして、
これ
も綺麗ですし、
はい、うん、
でここ僕言いたかったんですよ。これが初めてナレーションがついたドラクエのゲームなんですよ。
へえ、ナレーションなの？
あ、そう、声ではない、ナレーション。
声ではないんだ。
ただそのヤンガスとかそのヤンガスの幼馴染の女の子ったじゃないですか。もう、うん、名前
ゼシカ主人公
ゲルダ、ゲルダ、
うん、
とかモリーとかおるんですけども、
うん、
その声をそのナレーションの人が要は日本漫画昔話みたいに喋るんですよね。
へ
ー、女だったら女の子のトーンで、
うん、
これはあれですよ、あのボヤッキーの声の人なんですよ。
お
いや、ドラゴンボールのナレーションの人ですよ確か。
はあ、はあ、
ね、だから結構鳥山明の絵とまた合ってから、
うん、
雰囲気もいいんですよね。
へ
ー、でこれが本当ですね、その階層も深いですし幅が広いです、街もあったりですね、
うん、
すごく RPG RPG しとんですよ。とにかくモンスターの配合が楽しくて、
うん、
結構ハテナ系モンスターも作れるんで、シドウとかデスピサロとか、うん、あの辺も作れたりするんですよ、
はいはい、
だからクリア後もかなりボリュームがあって、
うん
うん、僕は最高傑作だと思うんですけどね、派生作品で。
へえ、なるほどね。
でちょうどこれ出たとき僕仕事を辞めて、あの、うん、ほんまゲームができる時間だったんで、はい、朝からやってたんですよ、
うん、
そういった部分でのそういった部分の記憶もあってですね、思い出があるソフトなんですね。
なるほどね。
ええ、
そうっすか、そうっすか。トルンネコではなくてヤンガスね。
はい、不思議ダンジョンとモンスターズのもういいとこ取りしたゲームですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。あの、俺もね、ちょっと いただいたお便りの中で漏れたというか、あ、はい、これ来なかったなっていうのは、ちょっと年齢層の部分のがあるのかもしれないですけど、
うん、
こんなのあったよねっていうやつなんですけど、
はい。
あれですよ、ドラゴンクエスト、モンスターバトルロード、
うんうん、
それからモンスター、モンスターバトルスキャナー、
はいはいはい、
要はゲーセンのゲームですよこれ、
うん、
あのカードが払い出しされる、こういう表現はないですけど、あのなんだっけ、虫キングみたいなやつね。
ああ、そうですね。
まあ、仮面ライダーの、あの、カードゲームとかが置いてあるようなところに置いてるやつだと思うんですけど、
うん、
これ、あの、実際にほら、カードが出るじゃないですか。
はい、出ますね。
コレクション要素もね、ありますし、
うん、
うん、お子様お持ちなら、なんか、やられたこともある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますし。
あれ、結構流行ってましたよね。
うん。で、ね、なんだっけ、続編のそのなんだっけ、バトルスキャナー、
うん、
まだやってるでしょ、これ。
あ、そうなんですか。
うん。まだ続いてると思いますよ、これ。
確かそのスキャナーがどっちかの方に、うん、ドラクエ9と連動してから、
うん、
ドラクエ9のソフト近づけたすれ違い機能がなんか発動して、なんか地図かキャラかなんかもらえた記憶があるんですけど。
へぇ、そんなこともあったの？
あったような記憶があるんですね。だから僕やらないんですけど、スキャナーの前だけ通り過ぎた記憶があるんですよ。
へえ、うん、なるほどね。
あれ、Wii で出たのはそのそれでしたっけ？
そう、Wii で出たのは、そう、あれですね、そのバトルロードの、うん、
はいはいはい、
そうそう、で、あの当時ゲーセンで払い出されてたカードあるじゃないですか、あれを使えたんですよね。なんか Wii でずっと 3DS と連動、あ、DS と連動させてかな。
はいはいはい。
カメラで読んで、
あ
なたの持ってるカードはこれよっていう風にできるっていうやつ。あれ画期的でしたよね。すごいですよね。
でもそんな流行らなかったんですかね。なんか そこはあんま聞いてないですね、それ以降。
そうですね。いや当たり、まあ今や当たり前だって言われるんですけど、何この、バトルスキャナーなんかは、なんだっけ、その場で印刷するんですもんね、カード。
あ、そうですね。
うん。
ほほほほほほ。
画面の中で、モンスター、ぐいぐい動くじゃないですか。 うん、で、この、あの、モンスターを払い出しするんだけど、うん、あの、いいところで止めてねって言うんですよ。うん。うん、で、動き、いろいろ飛び跳ねたりするスライムとか、あの、ガッツポーズとかするゴーレムとかを止めて、うん、これを印刷しますかってなって言ってるんですけど、
はい。
で、能力は、あなたが育てたまんまのキャラクターを印刷するんですね。すごいシステムですよね、今。
もう世界に1個しかないみたいな感じ
で。そうそうそう。だから、なんだ、転売もしないんですよね、だから。
ああ、そう、価値が。
うん。
も
う
自分だけでも価値ですからね。
うん。バトルスキャナーとかその他もろもろ、その時のカードっていうのは、割とその高値取引だったり、レアが出たりとかすると、やっぱり、うん、そこそこの高値で中古店で取り扱われたりでもするじゃないですか。
ええ、
うん。それもなんか防止されてるみたいな感じもあるみたいですね。うん。うん。なかなかすごいですよ、これ。
なるほど、なるほど。
うん。こんなゲームもありましたよっていうご紹介でしたよ。
はいはいはい。
うん。他にもまだまだあるでしょうね、多分ね。
そうですね。
ですね。はい。本当にたくさんのお便りありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
問題は今月からの募集したいんですけどね、本当はね。ちょっとお題をもうちょっと練っておきましょうかね。あんまりこう、うかつにね、パタパタと決めると。
困りますからね。
そうそうそう、こんな風になっちゃうので、ちょっと、期間区切って募集できるように今月末ぐらいまで、考えて、来月ですね、6月からの募集をちょっとまたかけたいななんて思ってますので、
はい、
お待ちいただければと思います。
はい、番組のお便り、アウといえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはドアレディオアットマーク gmail.com DOWARADIO アットマーク gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、並びに Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャカレディオは毎週日曜配信です。
それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
市川とミルクと、
川又でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。